こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ビジネス会食完全攻略マニュアルは、会食専門家幹事研修講師の優が取引先との会食接待、社内の歓送迎会など、単なる飲食の場ではなく、関係構築と実務遂行の機会として捉え直す実用書である。著者は、広告代理店勤務時代に数多くの会食を設定した経験を土台に、準備から当日の運営、二次会、翌日のフォローまでを一つの工程として扱う会食メソッドを提示する。本書の中心は、店の格や話術だけで会食の成否は決まらず、目的設定、参加者理解、店との連携、細部の確認によって結果を設計できるという考え方にある。会食に苦手意識を持つ若手社員や幹事だけでなく、俗人的になりがちな接待業務を再現可能な手順へ整理したい管理職にも向く、礼儀作法の暗記ではなく、相手にとって負担が少なく、次の行動につながる場をどう作るかを具体的に扱う点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、会食を認められる機会と捉え、目的から逆算して設計する本書の出発点は、会食を食事の手配という周辺業務ではなく、段取り力、観察力、配慮判断力が可視化されるビジネス実務とみなす点にある。とりわけ重要なのは、開催前に何を達成したい会なのかを言語化することだ。関係を深めたいのか、案件の相談を進めたいのか、社内の結束を高めたいのかで、招く相手、店の雰囲気、席の形式、会話の配分、終わり方は変わる。目的が曖昧なままでは、人気店を予約しても、参加者にとって印象の薄い会で終わりうる。反対に目的が明確なら、相手の趣味、食事制限、生活事情、直近の状況を調べる理由も明瞭になる。本書は、会食の成果をその場の盛り上がりだけで測らず、相手にどのような関係性や次の一歩を残せたかで考える。会食を戦略的に組み立てるという視点が、形式的な接待論との大きな違いである。次に、残滓末を徹底し、当日の偶発性を管理可能な準備へ変える著者が大きく扱う残滓末は、会食当日より前の準備こそが成否を左右するという考え方である。背景と目的の確認、上司関係者との認識合わせ、参加者の情報収集、予算や日程の調整、二次会の可能性までを前もって検討する。これは失敗を恐れて確認事項を増やす作業ではなく、当日に幹事が参加者への配慮と会話に集中できる状態を作るための設計である。例えば店の下見では、アクセスや席配置に加え、喫煙場所、化粧室、店内の音量、携帯電話の電波状況なども確認対象となる。これらは一見すると細部だが、移動の迷い、会話のしにくさ、途中連絡の支障といった小さな不便が積み重なることを防ぐ。本書の実務性は、知識を示すだけでなく、確認すべき対象をリスト化して抜け漏れを減らす点にある。経験豊富な人の勘に依存せず、初めて幹事を担う人でも準備の質を上げやすい構成になっている。さらに、店選びでは料理の評判より会話と進行を支えるホスピタリティを見る。会食向けの店を選ぶ際、本社は味や価格帯効果だけを最優先にしない。会食の目的は参加者が安心して話し、気持ちよく過ごし、関係を前進させることにあるため、店の雰囲気と接客の柔軟性が重要になる。商談や慎重な相談が中心なら個室を選び、打ち上げのように開放的な交流を求める場ならオープン席も選択肢になる。このように店の良し悪しを一般的な人気ではなく、その会の目的との適合で判断する。さらに、飲酒する参加者が多い場合の飲み放題プラン、早く帰りたい人への立地配慮、海外出張帰りの人への料理選択など、相手の事情を反映する視点も示される。特に特徴的なのは、配膳速度の調整や予定変更への対応など、店側が会食を成功させる協力者になれるかを重視することだ。予約困難な名店であっても、規則が厳格すぎたり接客が硬直的だったりすれば、会食には不向きな場合がある。店選びを自己演出ではなく、参加者の体験設計として捉える実践的な基準である。そして、手土産は価格競争ではなく、相手理解を伝えるストーリーで価値を作る。本書は、手土産やプレゼントについても高価な品を渡せば良いという発想を退ける。重要なのは、相手の状況を理解し、その人に合うものを考えたという文脈、すなわちストーリーを添えることである。紹介されている育休復帰直後の参加者にベビーモニターを送った例は、家族を含めた生活上の関心に目を向けることで、品物以上の配慮を伝える考え方を示している。ただし、贈答は相手に心理的負担を与える危険もある。本書は、贈り物によって恩を着せるのではなく、過去に受けた小さな助けへの感謝を伝えるなど、相手が自然に受け取れる形を重視する。この視点は、会食を1回限りの取引技術にしないためにも重要である。手土産は主役ではなく、相手への関心を具体的に表現する補助線である。 相手の立場、家族構成、移動の負担、持ち帰りやすさまで想像することが、金額では代替しにくい価値になる。贈答マナーを形式としてではなく、関係の履歴を丁寧に扱う行為として位置づけている。最後に、二次会と翌日のフォローまでを含め、会食を次の行動へ接続する会食の成果は、会計を終えた時点で確定するものではない。本書は二次会の準備や翌日の対応も扱い、一連の接点を通じて相手との関係を整えることを促す。二次会は必須ではないが、参加者の体力、翌日の予定、会話の流れ、途中退席の可能性を踏まえて選択肢を持っておくことで、場を無理なく運営できる。重要なのは二次会へ行くこと自体を目的化しないことだ。一次会で十分な対話ができたなら気持ちよく解散する判断も配慮になる。翌日の連絡も、定型的な例文を送るだけではなく、会話の内容や相手への感謝を踏まえて、次に何を進めるのかを明確にする局面となる。こうした設計により、会食は楽しかったで終わるイベントから、具体的な仕事や信頼につながる接点へ変わる。本書が当日の会話術だけでなく、前後の工程を重視するのは、ビジネス関係が継続的な印象と約束の積み重ねで形成されるからである。参加者の時間を使ってもらったことへの敬意を、終了後の行動で示すという意味でも、この章立ては実務的である。結論として本書は、会食のミス選びや会話に不安がある若手社員、初めて接待や懇親会の幹事を任された人、チーム内の会食運営を標準化したい管理職に特に有用である。また主席の得意不得意に関わらず、相手への配慮を具体的な行動へ落とし込みたい人にも適している。得られる実践的な利点は、目的設定から下見、店との連携、手土産、二次会、フォローまでをチェック可能な工程として理解できることにある。会食本や接待マナー本には、店の格、席次、話題、礼法を中心にしたものも多い。その中で本書は、会食を相手の体験と次の仕事を設計するプロジェクトとして扱い、前準備で不確実性を減らす点に特色がある。特に料理の評判より店のホスピタリティを重視する基準、贈り物を金額でなく相手との文脈で考える姿勢は実務に即している。万能の正解を押し付けるのではなく、会の目的と参加者の事情に応じて判断するための視点と確認項目を提供する一冊として位置づけられる。ご支援いただける場合は、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。